ここからのコーナーはスタンドバイミーをお届けいたします。このコーナーは TWM プロジェクト代表、気候整体師でメンタルトレーナーの時田康弘さんと毎月1回リスナーの皆さんをファンタジーの世界へといざないます。いざないます。あなたは自分のことをどれだけ知っているでしょうか。何のために生まれて、どこに向かって生きていますか。人は生まれてくるときに人生の設計図を描いてくるそうです。でもこの世に降りたときに全て忘れてしまいます。そして誰もが価値ある人生とするためにいろいろな知識や常識、人間関係を学び歩んできました。あなたは今回の人生に心から満足していますか。素直にイエスと言えなかったあなたもそのままで大丈夫です。全ての答えはあなたの中にあるのです。ラジオを聞きながら毎回本当の自分を思い出し、もっと自分らしく生きられるようなワークをしていきますので、メモの準備をしてお聞きくださいね。ということで本日も時田さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
すいません、時間がちょっと押してしまいました。申し訳ない。
楽しい話でした。
、うん、はい、ということでね、前回が、宿題が、はいはい、出ておりましたので、 その復習からさせていただきたいなと思うんですが、はい、前回の、ね、11月のワーク、はい、思い通りにならないことをアウトプットする、はい、ということでね、いただいておりました。
はい、ゆかさん、いろいろ出てきましたかね、思い通りにならないこと。
はい、出てきましたよ。
はい、どうぞ、じゃあシェアしていただけますか。
そうですね、まあ、最近だと早起きしたいのにできない、
うん、
あと集中したいとかね、あの前にも言ったと思うんですけど、私本とか映画とかが読めないんですよ、うん、最後まで見れない、はい、集中力がない、はい、なので本当はね、でも集中したいんです。
うん、
思い通りになかなかいかなくて、で、あとはね、そういう没頭したいんですよね、うん、作品作りに、うんうんうんうん、で、もう本当にそれも集中したいにつながってくるんですけれども、うん、やっぱり他のこといろんなことが気になって、うん、もう子育てとか家事とか仕事とかの合間にその、うん、なかなかこうまとまった時間が取れなくって、うん、思い通りにいかないなって思いますし、うんうんうん、まあ、学びたいっていうのもありますよね、うんうん、その、まあ、アウトプットしたいっていうのもね、あるんですけれども、うん、で、他にはね、やっぱり子育て、
うん、なかなかね、思い通りにならない、
思い通りにいかない、ね、なんかね、
そういうお子さんたくさん、ね、いらっしゃると思いますけど、
なんでこんなことでまた怒っちゃうんだろうとか ね、
ね、
うん、
また落ち込んだりしたり
して、ね、そう、自分を責めたりね、うん、こんだけやってるのにまだ責めるっていうね、うん、まだまだそういうね、自分が出てくる時あります。
オッケーです、うん、もう素敵、あの素敵って言っちゃうとね、あれかもしれないけど、本当に思い通りにならないことをね、しっかりと認識するっていうこと、とても大事で、だからアウトプットをね、まずしていただきたかったんですけども、
はい、
まあ、前回言った通り、それがひょっとしたら人生のギフトかもしれないってね、うん、ゆかさん言ってくださいましたけども、まあ、この生きがい論、僕がとても大事にしている生きがい論では、やっぱこの思い通りにならないからこそ価値がある、
うん
うん、っていう、そういう大前提を通して人生を、ね、もう一回、捉え直してみると、もう生まれるって、生まれてきたっていう、この一つの現象っていうのはどんな風に解釈できるのかなっていうのをこう推し進めていくっていうもんなんですけど、
はい、
まあ、今回はね、生まれる価値、生まれてきた価値について、探っていきたいと思います。
はい、さて、ななこちゃんたラジオ木曜日、ここからの放送はギフト館富士善の提供でお送りいたします。思い通りにならないからこそ価値がある、うん、ということが、まあ、大前提なんですね、うん、
そこからスタートです。
へえ、思い通りにならないことにどう価値を見出すのかって思っちゃいますけど ね、 ね、
ここがスタンスが変わって、あ、価値があるんや、全部意味があるんやって、そこからスタートすると、なんか人生の見え方変わってくるって、うん、僕はそう思ってます。
はい、
うん、はい、じゃあ、今のね、ゆっかさんおっしゃった、うん、なんだろうな、やっぱりベースに、やっぱり子育てっていうのが、まあ、絶対にね、お子さんたちの、
そうですね、まだ、
うん、まあ、なんといっても命がかかってますから、ほったらかしにしてね、自分の好きなことやってるわけにはいかない、まあ、やっちゃう人もいますけど、うん、まあ、そういう部分で、あれもしたい、これもしたい、それもしたい、女性としても、母親としても、また、ね、娘としても、
うん、
やっぱりやりたいことっていっぱいあると思うん
ですね、いっぱいありますね、 もう手出しすぎて集中収集がつかなくなってる。
いいですいいです、もうそこからスタートって感じですね
もう本当にね、何もかもがこう中途半端な感じで、うん、うまくいかない、思い通りにならないなって思う日々ではあるんですけれども、まあ、それに、まあ、価値があるっていうふうに言ってもらったらこれでいいのかなって思っちゃった今。
そうなんです、これでいいねやって、まあ、そこ落ち着こうよって、うん、どうどうどうみたいな、ねうん、そんな感じですよね、
はい、
これがベースになって、僕自身もこの飯田先生の 著書を通じて、本当に前回も言いましたけれども、はたと気づいてですね、もう一回ゆっくり足元見ながら生きていくことができて今に至ってるっていう、まあ、それぐらいすごくこの生きがい論というのは素敵だなと思うので、まあ、今回ずっとこうやらせていただこうと思っているところなんですけどね、
はい、ということでね、この生まれる価値について探っていきましょうということで、曲分けでゆっくりとお話をお伺いしたいと思います。舞、はい、鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから、私ゆっかがお届けしておりますななこちゃったラジオ木曜日。毎月第1木曜日はスタンドバイミーのコーナーをお届けしております。ということでね、引き続き TWM プロジェクト代表の時田康弘さんとお届けしてまいります。さて、ここからの時間はですね、生きがい論を語る目的ということですね。あ、マイク入ってない、もうごめんなさいね
はい、
OK です。自分の人生のミッションを知り、それを果たすために生きることで生きがいが湧いてくる。そして目の前の出来事すべてが生きがいにつながっているのだと自覚し、人生の山あり谷ありを悠々と楽しんで生きるきっかけにしてもらいたい。毎回生きがいの創造の著者である飯田文彦教授の生きがい論をもとにお話やワークを進めていきたいと思います。ということで、ここからは生まれる価値、はい、生きがい論ですね、はい、
そうですね、今回生まれる前の記憶っていう部分でね、この本の中からちょっと抜粋をして読ませていただいて、それを、まあ、それが実例でもあるんですけども、
はい、
生まれる前の記憶を持っている子どもたちの今日はね、手紙を読ませていただこうと思います、
はい、
はい、じゃあいきますよ、4歳の、高野真嗣君、これ仮名ですが、それと高野健二君って双子の兄弟の手紙なんです。じゃあ読みます。僕たちが生まれてくる前のお話。僕がお母さんのお腹の中に来る前にはね、僕は暗くって大きい森の中に住んでいたんだよ。森の中はいつも暗くってね、いつも家の中にいたんだ。家の中にはホールがあって、そこには丈夫でずっと壊れない電気があって、そこでいつも遊んでいたんだよ。ホールやお部屋にはテレビがあって、人気者のテレビやニュースをやっていたんだ。そのニュースで僕はお父さんとお母さんが結婚式をしているところや、神社で赤ちゃんやってきてねってお願いしているのを見ていたんだよ。テレビのコマーシャルではね、いろいろな男の人や女の人が出てきて、うちの家はとっても優しい人ばかりですよ、早くおいで。うちの家は綺麗なお花が咲いていますよ、早くおいで。うちの家は赤ちゃんのベッドがあるよ、早くおいで、と宣伝しています。だからね、僕はね、お父さんとお母さんが仲良しにチュッチュッとかしているのや、神社でお祈りしているのもテレビで見ていたんだ。それで僕は暗い森の中をいっぱい歩いて、その森の中で途中でケンジ君に会ったんだ。ケンジ君もいつもテレビでお父さんやお母さんのことを見ていたんだ。そして僕たちは一緒に冒険をしたんだ。森の道を二人で行くと、道に地図が書いてあって、その地図には三本の道があったけど、真ん中の道を通ると君たちのお父さんお母さんに会いますって書いてあった。僕たちは真ん中の道を進んだよ。そうするとその道の先に暗い穴の滑り台があって、その滑り台を僕が一番に滑ったんだ。ケンジ君は次に滑ったんだ。そしてお父さんお母さんに会いに来たってわけ、っていうお手紙です。
へー、不思議。
4歳のこの2人の男の子は共通の話題として手紙を書いてお母さんに渡した
お母さん泣いたんじゃないですか、こんなお手紙もらったら ね。生まれる前のことをかなり鮮明に覚えてらっしゃいました ね。
だから子供たち その生まれてから今までの4年間の間で自分の脳に、ね、蓄積された言葉、ボキャブラリーの中でこうやって語ってくれた、なんか絵も描いてくれたらしいんですけどもね、うん、ですから これから言えることって何かというと、やっぱ子供たちっていうのはよっぽどの理由があって、
うん、
その親を選んで吟味した上で自分のお父さんお母さんってなる人を選んで生まれてくるっていうこの仕組みがあるんだなっていう定義できるんじゃないかなって思うんですね。
なんか面白かったのが、その生まれてくる前に大きいその暗くて大きい森の中に住んでいて、うんうんうん、でその中にお家があって、うん、でお家の中にはテレビがあるっていう話でしたね、うんうんうん、
はい、
でそのテレビでいろんな番組がやってて、いろんなお父さんお母さんが出てくるわけなんですよね、
う
ん、
そうそうそうそう、
でうちの家にはこんなのがあるよ早くおいでみたいな CM がやってて、
そうそうそう、
だからいろんなお父さんお母さんがいる中で、そのお父さんとお母さんを選んだっていうことなんですね、
はい、そうですね。だからテレビとかいう言い方するのはやっぱりこうちっちゃい子供たちって生まれてからテレビが一番身近にあるから、こういう言い方になるっていうふうに飯田先生は言われてます、
うん、
ですからその他の子供で言うとずっと世界中回っていろんな人を見て回ったんだっていう子供さんもいますし、それはあのこの子たちの一つの表現の仕方でしかないんですけれどもね、まあ、でもいろんなお父さんお母さん見て回ってるっていうのは事実なんだろうなって。
そうですね、
うん、ゆうかさんのお子さんも選択されて選ばれたお母さん
物好きな子がいたもんですね
そういうゆうかさんもねご両親選んだわけですから、
うん、そうですね、そしてこのね双子ちゃんのお話でしたけど、時田さんも実際にお孫さんが双子さんでね、
そうなんですよね、だから本当にこのうちの二人が選んできたんだなって、
ね、時田家を選んで、
そう思うと本当にね子育てが家族っていう感覚が本当変わってくるなって実感してます。
すごいですね。そしてなんかねこんなお母さんでごめんねとか、日々ね子育てをしている中で思うこと多々私もあるんですけど、なんかもっと自信持っていいんだなって思った、こんな私を選んできてくれたんだからこれでいいんだみたいな、
それも織り込み済みで来てるから大丈夫みたいな感じ
いや、全部知ってる上であんたを選んだんだよっていうね、子供の方が一枚上手みたいな、
そうなんです実はね僕がお母さんを育てに来たんだみたいなね
いや本当そうだと思うわ、ね、うん、なんかちゃんとしたいいお母さんにならなきゃって思って子育てしてしまいがちですけど、もう全然ダメでもいいし、一緒に成長していけたらいいんじゃないかなって思いました。
そうですね、まあ、教育ってのは共に生きると書いて教育ですから、共に育つって書いてね、
共に育つね、
だって子供って、ね、僕らもそうでしたけど、自分の選んだ親のあの保護がなければ生きていけないわけで、だから全て受け入れるじゃないですか。
そうですね、
その覚悟をして僕ら生まれてきたんですよね。その覚悟として子供さんたち生まれてきてくれてるんですよね。どんな辛い思いに遭うだろうかもしれないけれども、覚悟して生まれてきてるって、このファンタジーに生きるととっても人生幸せになると僕は思うんですよね
、なんか子供たちってそのね小さくて何もできない弱い存在じゃなくって、もう逆ですよね、
うん、そうなんですね、だからその冒頭に言ってたあの思い通りにならないことっていうのをわざわざ決めるっていう、そのよほどの理由っていうのはそこなんだろうなと思うんですよ。だからこそこのそれをわざわざ設定してチャレンジしたくて来てるんだっていう、そういう発想になるんですね僕の中ではね。
なるほど。なんか前回の放送でこの地球という研修センターに来たみたいなことを言ってましたよね。
そうなんです、そうまさにで、その中でキャストとして選んでもらったんですよ。
あー面白い、もう壮大なドラマの
そうなんですよね。
もうご縁があって今回の人生ね、一緒のドラマを演じることになった家族ということですよね。そういうことです、うん、はー面白い。そういう目で見るとね、うまくいかないことがあっても、思い通りにならないことがあっても、それもシナリオの一つというかね。最初からだって悪役に勝っちゃったら面白くないもんね。
全部予定通りです。
予定通りですね、はい、ということでここで一旦予定通りにお知らせを挟みたいと思います、はいはい、さて私ゆかがお届けしておりますななこちゃったラジオ木曜日、本日は第一木曜日ということで毎月恒例のスタンドバイミーのコーナーをお届けしております。さあ時田さん、
はい、
今日もね面白いお話が聞けました、はい、どうもありがとうございました、
はいはい、ありがとうございました、
ね、毎月ねこの放送に合わせて舞鶴、はい、でリラクゼーションということで、この後行かれるんですよね、
はい、そうですそうです、今日もあの西川さんでねお泊まりリラクゼーションをさせていただきますけれどもね、
はい、
毎回、メンタルケア気候生態調セラピーという形でさせていただきます。今日 もう7時過ぎから、ね、1件予約は入ってるんですけど、
はいはいね、ぜひ、ね、時田さんにも、ね、直接会ってみたい、はい、お話聞いてみたいという方いらっしゃいましたら西館さんにてされてますので、ねはいぜひ足を運んでいただきたいなと思うんですが、はい、それではここで宿題を
そうです、ね、
お願いします。
前回やっていただいた思い通りにならないこと、
うん、
でこれをさらに、掘り下げていきます。でこの思い通りにならないことが続いちゃうと、
うん
どんな困ることがありますか、
うん、
もう一つどんな良いことがありますか、はい、思う通りにいかないとどんな困ることがありますかというのはすぐ書けると思うんですけど、
はい、
もう一つのどんな良いことがありますかえって思うと思うんですね。
本当
思い通りにいかないとえどんな良いことってそれをちょっとぜひ考えてもらいたいと思います。
はい、
ここから潜在意識の扉が開きますから、
はい、
ぜひそれをアウトプットして次回年明けになりますが教えていただきたいと思います。もう
本当だ今年最後の放送ですね、
はい、
あっという間だ。 そしたらぜひ、ね、この1年を振り返るような気持ちで、うん、ノートに、ね、ぜひ向き合う時間を作っていただきたいなと思います。
う
ん、前回からの続きですね。
そうです。
まずは思い通りにならないことは何だろう、ま、今日初めて、ねうん、ラジオを聞いた方もいらっしゃるかもしれないので、うんうん、まずはその自分の中で思い通りにならないことって何だろうというのをノートに書き出していただいて、うん
でね
でま、その作業がもうすでに終わった方は、
う
ん、そこからまず深めていく。また、どんな困ることがあるかというところと、うん、どんないいことがあるかっていう2つの目線で掘り下げていく、うんはい、ということですね。
そうです。
これいいことあるのってなかなか思いつかないかも、
ねねうん、考えたりしないですよね。ネガティブなことだから、
うん、
そこをさらになんでいいことっていうところにフォーカスすると実は何かが出てくるかもしれません。
ということで時田サンタからのプレゼント
あなるほど時田サンタいいねもらいましょう。いただきます
ということでねそんな皆さんの潜在意識を開く鍵を、
はいは
い
ねは
い、いただきましたのでぜひぜひ今月の宿題としてじっくり取り組んでいただきたいなと思います。
はい、
お願いします。はい、そして町おこしイベント B アップ単語
はいそうですね。今度の日曜日です。12月9日朝10時から5時まで、久美浜なんですけどね、
はい、
久美浜町の商工会久美浜支所2階ホールで、させていただきます。ここではうちのカテゴリーね、腸セラピー気候生態、オイルリンパケアあとは、
うん
無農薬のお野菜とかね、
うん
お米をその場で販売であるとか、
はい、
あといつもの小人の森さんというケーキの、うん販売であるこれも10時にスタートして2時間ぐらいで完売しちゃうので、
早めに
僕らなかなか食べれません。
はい、そうなんですか。
そうなんですよ。もうお客さんどんどんどんどん来て買って帰っちゃうので
もう休憩時間待ってたら売り切れちゃうんですね。
もうないことが多いですね。
朝一で行っていただきましょう。
そうですね、
はい、
あとは三名学っていうね誕生日で全ての運気が分かるっていうね、はい、そういう統計学の先生であるとか、うんはい、あとは古着のね、リサイクルですね、フリーマーケットの、とてもいつも素敵な、服を展示してこれも、ね、結構好評で、素敵な感じでやってらっしゃいます。
はい、はい、
その他、いろいろ、ハーバリウムであるとかいろんな、ものが、展示されて、まあ、そこで実演販売とかもされます。ぜひ楽しみに来てください。
はい、はいはい、ということで美と癒しのコラボレーション B アップ単語は12月9日日曜日の開催です。ぜひこちらにも足を運んでいただきたいと思います。はい、そして、ね、もう一つ今日はお知らせしたいことがあるんですが、
です
映画生まれるシリーズの第2作、
はい、
ずっと一緒の上映会をされるということなんですね。
そうなんです。
はい、
10月に、ね、京単語で開催して50名の予定が100名いらっしゃって、
その方々
の、その方々から、まあ、ぜひやってほしいってことで今回、なんと300名を目指して、3日間、12月の16日から3日間ね、お昼と朝と昼ね、2日目は朝昼夜と3回やります。全部で7回させていただくことになりました。
はい、はい、このずっと一緒はどんな映画でしょうか。
生まれるっていう映画は、生まれるまさに生まれるっていうことにフォーカスした4組のご夫婦のねオブニバスのドキュメンタリーですから今回は、生まれるということプラス、死ぬという生と死ですね。そこにまつわる家族のドキュメンタリーということで僕も試写会を含めて3回見たんですけども、3回とも号泣しました毎回ポイントが違って、
毎回泣くポイントが違うんですか。
そうなんですよ。本当になんていうんですかね、勝手にこう滝のように流れるみたいな ね、ぜひ見ていただきたいと思います。家族って本当にいいなっていうふうに本当に思いますね。
なるほど、ね、前回はその生まれるということにフォーカスした映画だったということなんですが、この第2作ずっと一緒は生まれる命そして旅立つ命も描かれているということで ね、涙なしには見れない映画ということで、はい、ぜひバスタオルのご用意をして
本当バスタオルいます、はい
はい、お越しいただきたいと思います、はい、日時は12月16日日曜日17日月曜日18日火曜日の3日間です、はい、10時30分からが1回目、2回目が午後1時30分から、そして2日目の、17日月曜日だけ夜もあるということですね、はい、午後7時からの上映です。
はい、そうです。
はい、前売りは1000円当日は、1200円、はい、会場はアミティ丹後ということで京丹後市での開催となります。はい、
そうです。
はい、こちら行きたい方どこにお問い合わせしたらいいでしょうか。はい、
うちのホームページから、ね、あの問い合わせしていただけますので、TWM プロジェクトで、検索していただきたいと思います。
はい、はい、ということでお問い合わせは TWM プロジェクトさんまでお願いします。はい、でホームページで検索していただきますか、あと Facebook ページもされてますよね。はい、ということでご覧いただきたいと思います。
はい、お願いします。
そしてね、この番組は毎回ポッドキャストにも上がっております。
はい、もうね、12回もねポッドキャスト今回もまた作っていただきますけれども、ぜひそれをあのお聞きにいただいてですね、いろいろと深めていただければと思います。
それこそさっきの映画じゃないですけど、聞くたびにその心打たれるポイント変わりそうじゃないですか、このポッドキャストも。
そうですね、ぜひ聞いていただきたいですね。
今振り返ってみると、あの時はこう思ったけど、あ、なんかいいこと言ってるじゃんみたいな。
そうそうそう、ありますあります。
あるかも、我ながらそういうことがあるかもしれない、はい、
ありますあります、自画自賛。
まあ結構グダグダなところもありますけれども、それも全部 OK ということでね。
はい、
はい、私もたまに振り返って聞いてみるんですけど、はい、なかなかひどいもんですけどね。はい、時田さんがうまくフォローしてくださって、どっちがパーソナリティやっていう感じになってますけれども、はい、ぜひね、あの FM 舞鶴のホームページからポッドキャストというボタンがありますので、はい、そちらクリックしていただきますと過去の放送分再生していただくことができますのでね、うんうん、はい、ぜひ合わせてお聞きいただきたいと思います。
はい、
はい、でね、来月なんですがちょっとイレギュラーです。
はい、
第1木曜日がスタンドバイミーのコーナーなんですが、ね、お正月休みがあります。
はい、
お正月三が日は生放送が、お休みになりまして、4日から、はい、生放送が始まりますので、うんうん、第2木曜日なんですが、うん、1月10日が、うん、次回スタンドバイミーのコーナーということで、
はい
はい、よろしくお願いします。
はい、承知しました。
は
い、
では時田さん今年も1年、はい、ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。楽しかったです。
楽しかったです。こちらこそ、はい、また来年も、
はい、ぜひよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。はい、ということで本日のゲストは TWM プロジェクト代表時田康弘さんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。